まずはね、タブさんから、
はい、
携帯にいただきまして、
いただきました、
はい、まあ、新年のご挨拶と、
そうです、そうです。
そして、まあ、タブさんの、近況ということで、
はい、
ございます、
はいはいはい。
で、タブさんね、YouTube で、
うん、
鉄道おもちゃ箱っていうチャンネルをされておりまして、
はいはい、
まあ、もともと鉄道専門家という肩書きで、我々の JOBBB に、まあ、たまに携わっていただいてる方やったんですけど、
まあ、先生ですよね。
そうですね。まあ、その方がですね、はい、YouTube で鉄道チャンネルを、これもうだいぶ経ちますよね、
はい、
ちょっといつぐらいになるんですかね。一応ね、 YouTube チャンネル行ったらね、
うん、
チャンネル解説 の、
はい、
年月とか分かるんで、
お便利ですね、
はい、今鉄道おもちゃ箱の、
うんうん、
ページ来てるんですけど、2023年1月31日に登録、だからまあこの日に YouTube チャンネルをスタートして、
はいはい、
まあ、動画投稿はこれ以降ということなんで、
はい、
まあ、あの動画投稿日はちょっとわからないですが、まあ約2年ですね、
はい、
あ、じゃあ約3年か
3年ですね、
約3年、はいはい、まあ、今、3年弱ということで、チャンネル登録者数がなんと3630人と、
すごいな、
いうことで、まあ、これ、ね、僕も YouTube やってますんで、はいはい、そういう情報は入ってくるんですけど、
はいはい、
あの、まあ、要は1000人年間4000時間、
うん、
視聴時間で収益化、今のところ基本的な収益化できるんですけど、その YouTube チャンネルで収益化してるチャンネルっていうのが、
うん、
全 YouTube 人口の中の 1% にも満たないと、う
ん、
いうことなんで、だから要はこの3630人っていうのが、
うん、
まあ、そういう割合でいうといかにすごいことかっていうのが、うん、まあ、分かるかなと思っております。
まあ、惚れ惚れするような、
はい、
ね、動画が多いですもんね。
タ
ブさんの場合命がけるところがやけど、
はい、現在ね、283本の動画を公開してて、全部の動画で469万トンで489ですね、469万トンで489回、
うん、
視聴回数と、
すごいな、
いうことで、まあ、お化けチャンネルなんですけど、ね、まあ、その
改めて、
そうですね、鉄道おもちゃ箱で、うん、まあ、最近もですね、
はい、
阪急電車の、
うん、
中津駅です ね、朝の阪急電車中津駅、
びっくりしたね、
天描というね、
びっくりした、
最初僕天描天描ってどういう意味なんかなと思って、
うんうん、
まあ、文雄君に聞いたらどういう意味でしたっけ。
まあまあ割と軽くぴょんぴょんとこうね、何て言うんですか、動画を撮ってるというような、割とまあ軽いということを、まあ、あの、一つ売りにしてはるんですけど、
実は本格的ではないよと、まあ、謙遜、謙遜の意味でね、
あの人謙遜の人ですから、
はい、
うん、
まあ、まあそんな動画を今、最新動画で出されてて、
あ、
まあこれもちょっと僕ら、あの収録前にちょっと簡単に見させていただきましたが、
うんうん、
まあ、中津駅って
ものすごい、
まあ、簡単に言うとものすごくホーム幅が狭い駅で有名で、
はい、
まあ、その駅でですね、まあ、ここ、京都線と、
はい、
まあ、宝塚線と神戸線、
はいはいはい、
順番で言ったら、京都、宝塚、神戸になるんかな、ちょっと間違ってるかもしれないですけど、あ、まあ、その、線がですね、並んでる駅でですね、
うん、
まあ、その狭い細い駅で、まあ、この朝のクソ寒い、これ去年の12月8日なんで、
うん、
まあ、もう多分めちゃくちゃ寒かったと思うんですけど、
極寒ですよね、
吹きさらしの中であの巨体のタブさんがですね、
うん、
まあ、カメラを前後させて、
そう、
まあ、動画撮られたっていう、
ものすごい体力ですね。
で、動画がね22分、
うん、
まあ、約23分あるんですけど、
うんうん、
まあ、大体、3倍か4倍ぐらいは多分ここにいてはるんで、
まあ、そうそう、
まあ、2時間弱もしくは、
まあ、
あの入場券で一応あれ入場券3時間でしたっけ2時間でしたっけ、
ああ、そういや、
鉄道の、
うん、
多分あれのギリまでは
い
てはるはずなんですよね。
あ、
はい、まあ、まあそん なんかちょっと撮影の裏側っていうのも、
うん、
まあ、僕もタブさんと一緒に中津駅行ったことあるんで、
あ、
なんとなく想像できるんですけど、
うん、
まあ、タブさんのええとこはあのちゃんと法律を守って、
う
ん、あの真面目に
そうです、
あの鉄道に対する敬意を払ってね、
うん、
鉄道動画を撮られるということ、
まあ、そこはもう一貫ガンとした姿勢ですよね。
おそらく YouTube 鉄道チャンネルで一番それ守ってはる人なんかなっていう、うんうんうん、まあ、これ別にタブさんをねこうちょっと褒めてるわけじゃない、
まあ、事実
そういうことなんで、まあ、
ね、
うん、まあまあよかったら皆さんもぜひこの鉄道おもちゃ箱を見てあげてほしいなと思います。
いや、僕もこの長津の駅はね、まあ、昔の職場があの近くやったもんで、
はいはい、
利用しました阪急電車の長津駅ですけども、
はい、
要はあのうどんの伸びたみたいなホームでね、
うん、
これ移動するだけでもあれ どうしてしはったんかいなというようなですね、あの10秒どころか10秒ですよねこれね、うん、もうすごい
な、まあ、あの京都線はホームがなくて、うん、宝塚線と神戸線にはホームがあるということなんで、まあそこ発着する車両の様子とか、はいはい、まあ、通り過ぎる京都線の様子とかをずっと
撮られております。まあ、リグオもあったりして ね、まあ、うまいこと終わったと思ったら今度逆の方向からバーッと出てきたりするというか、はい、ちょっとスルル満点というのか。
で解説がまたすごいんで。
ああ、なるほど、
はい、これなんか宝塚線の2000系です。
ああ、そうですか、はい、そこまで読む間がないぐらい映像が面白い。
能勢電鉄線に乗り入れる運用にもついているという車両ですね。
そうですか。いや、まあ、今年も一つよろしくご指導ともにお願いしたいし、
そうですね、まあ、あまり無理なさらずに
ねえ、はい、いっぺんまた来てもらわんといけませんね。
そうですね、
しばらくあの
まあ手弁当ですけど
それがあるからね僕らもあんまり要求できなくてね、まあ、はい、本当に、まあ、協力してくださると本当嬉しいしありがたいです、ね、
これ8000系ですよこれ。
ああそうか、
はい、神戸線の8000系かな。
よこれだけしかし、あ、また逆が、はい、日本3本一緒にとあの撮ってる時
ありますね。あれ神戸線でしょ。
うん、
でこれがこれも神戸線か。
あ、そう。
あ、これ高田線。
あ、なるほど。
はい、高田線行きの、そうですね。
いやこう見ますとやっぱ阪急ってやっぱすごいですね。
色がねあの地べたのこの
これでもか
枕木と同系色の色なんでね、なんかまあ目立たんようで実は目立つという、
はい、
まあ、そんな阪急を中心に、
はい、
鉄道動画を配信されている、
はい、
タブさんの運営する鉄道おもちゃ箱、
はい、
YouTube チャンネルぜひ皆さん見てあげてください、
はい、あのよろしくお願いいたします、はい、今年も、まあ、ぼちぼち頑張ってください。無理なさらんようにお願いしたいですね、はい、
あ、ヌーさんです。
おっか、これは
ヌーさんお久しぶりです。
はい、行、はい、きましょう、はい、
万博二次会というねタイトルでございます。
二次会ですか、
はい、
はいはいはい、
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
お願いしますよ。
お願いします。
はい、
実は忙しさと勘違いで、
うん、
2回分も聞き逃していました。
いいですよ、
2回も抜かすとなかなか元のペースに戻せませんでした。
あ、はいはいはい、
1ヶ月ですよ2回、ね、
あ、そうか、あ
の、ね、僕ら今 2週間に1回配信なんで。
ああ、そうですね、
はい、
確かにそうかもしれませんね、
はいはい、このお便りも昨年内に読んでもらうつもりでしたが、
はい、
途中で無理と気づきました。
あ、はい、
うん、まあ、多分僕らのなんかこう配信の、
ね、
うん、ペースとかでね、
具合をね、
僕らもあの最近木曜日収録ちょっとなかなかやってないですから ね、
あ、そうですね、
今日のこの配信も実はこれ火曜日収録ですから、
うん、
火曜日収録で、うん、まあ、数日後の木曜日に配信してるわけで、
うんうんうん、
もしかしたらその間に、ね、送ってくれた方はちょっと読めないということもありますんで、
うん、
はい、まあ、そんなヌーさんからいただきました、
はい、どんなお便りでしょうか。
ところで忘れ物が見つかった話本当に良かったですね。
おお、あれね、は
い、それ何の話です
か。多分てっぺんの嫁さんが登山道でなんか、
はい、あれや、
え、あれのことちゃうか、
美濃加茂行った時は岐阜の、
多分それ言う
てたんですよ。ごめんなさい、もうずっと喋ったんですけどね、いやもうね忘れ物がありすぎて、
うん、
ありすぎて実はまたあったんですよ。
つぐみちゃんか。
そうです、あの僕のパートナーのつぐみさん。別につぐみさんが忘れ物多いわけじゃないんですけど、たまたまね年始に昨日ですよ、しかもちょっとこのごめんなさい一瞬します。
あ、いいよ。
あの我が家でキッチンペーパーみたいなやつを使ってて、でそのキッチンペーパーがなくなったんですよ、
うん、
で、僕はキッチンペーパーどこにあるんやろなって言ったら、
はあはあ、
そしたらまあつぐみさんが私さっきまで持ってたんやけどなって言って、
うん、
で、まあ、間違いなく容疑者はもうつぐみさんなんですよ。さっきまで持ってたから。
あ、そらそうやろね。家にないの。
いや、話聞いてください、うん、で30分ぐらい探してもなかったから、まあ、どっかで出てくるやろうっていうことで、その時はもうキッチンペーパーのことは忘れたんですけど、はい、そしたらもうそのね20分後ぐらいかな、諦めた20分後にあったって言ったんですよ、つぐみさんが。
本人が
で、どこにあったんって言ったら、あの我が家のキッチンにあの、まあ、炊飯器とか置いてるこの3段ぐらいの金属 の、
う
ん、あの、まあ、ラックみたいなのがあるんですよね。そ、はい、でそこのラックの横に S 字フックをかけて、
うん、
でその S 字フックになんかズタ袋みたいなのを引っ掛けて、でそこに、まあ、あの使わんようになったスーパーのレジ袋とか、 まあ、いつか使うやろってやつをちょっと適当に入れてるんですよね。まあ、
他さん
に
もんやね。
そうそう、あとで使うやつですね、はいはいはい。そしたらどうも、その、キッチンペーパーを持ったまま、
うん、
まあ、これだから1時間ぐらい前に遡るんですけど、持ったまま、そこのズタ袋の中の袋をこう漁ってたんですよね、つぐみさんが。で、お目当ての袋は見つかったんですけど。
探し物やな、それは。はい、
で、まあ、左手に袋を持って、で、右手のキッチンペーパーを、なぜかそのズタ袋の中に入れたらしいです。けど、これ重要なのは、無意識。無意識での行動なんですよ。ここが怖いところでね、忘れ物の。はい、で、いつも言ってるんですけど、忘れ物を見つけるときの一番のコツは、自分の行動をね、逆再生するんですよ。
なるほど。
まあ、ほとんどできないですけど。けど、理論的に言うとそういうことです。
なるほどね。はい、
まあ、そんなこともありました。
まあまあ、よっぽど気ぃつけなあかんな。
そうですね。
はい、はい。
はい、ヌーさんのお便り戻ります。
行きましょう。おいおい。
大切なものがないと、気づいた時の感情というのはよくわかります。私の実家で忘れ物ではないですが、うん、母が財布をなくすという事件が起きました。
おいや、これぶりゃこっちゃ。
なかなか見つからず、これはもう買い物へ行った時に落としたのかもと思いかけた頃、
ところに、
うん、母のあったの一声。
ああ、これも歌
似てますね。ます
ちゃんの声と同じような感じやね。
似てますね。みんな同じですね、反応。思いもよらないところから出てきました。それは母が水仕事する時に、
うんうん、
はめている腕カバーの中です、
はあ、
なぜそんなところから、
うん、
前日近所の人から空き巣に気ぃつけやと言われたそうで、
うん、
母は急に不安になり、
うん、
用心のため財布を腕カバーの中に入れたのだそうです。
何の用心ですかそれ。
空き巣ですね。
空き巣がその腕カバーの中まで探さんということです。
そういうことですね。
あ、まあそれは普通探さんやろな、財布取る人は。
お母さんも探せんかったんですか、
ね。本人が、
まあ、まあ見つけましたけど
引っかかったんですね、
はい、しかし忘れてしまったら全く意味がないことです。
とんでもそういう時一番怖いね。本人も意識して、まあ、空き巣の考えになって、まあ、空き巣なら探さんところを探したわけやけども、
うん、
本人が今度探す立場になると、
はい、
そういうとこは見ないやね。はあ、不思議だ、どっか出たな。
普段と違うことはしない方がいいと私自身もつくづく思った出来事でした。
なるほど、そういうことに持っていたんですね。
これ僕もこれに似た話今朝やったんですよ。
へえ、そうな、近くにもおるわけな。
僕だから、僕の家族すごいですね。そのヌーさんのお母さん的な人もいるし、ヌーさんが今違うことしない方がいいって言ったことに対して僕も実はこのラジオのてっぺんもやったっていう。まあ、僕はちょっとコーヒーにまつわる話なんですけど、まあまあ、まあ、もし聞きたかったらまた誰かリクエストしてください。喋、はい、りたいですけどちょっと話長なるんでコーヒーの話はしません。
はいはい、
では本題です。
はいはい、行きましょう本題。はい、
以前同級生のキューちゃんと万博へ行った話をさせていただきましたが、
いろいろありましたね。でもね、
はい、うん、今回はその二次会のお話です。
二次会があるんですか。
はい、
うん、
私は2回万博へ行ってますが、
うん、
1回目の時に入ったマレーシアのパビリオンでは、
はい、
出口付近にレストランがあり、
はい、
美味しそうな匂いを漂わせていました、
うん、
その時ちらっと見えた料理の中にインド料理のナンに似たパンがあって、ナン好きの私はとても気になったのです。2回目キューちゃんと訪れた時、
うん、
マレーシアレストランへ行ってそれを食べたいと思ったのですが、すごい行列で諦めました。
あ、なるほど、ナン風のもんを諦めたわけですね、
はい、万博最終日テレビでそのナンに似たものはロティチャナイという名前だと知りました。キューちゃんにその話をすると、マレーシア料理の店は大阪にもあるらしいから、
うんうんうんうん、
ロティチャナイを食べに行こうということになりました。
キューちゃんもいろんな行動的な人ですね。
それならばマレーシアパビリオンでレストランをやっていたお店へ行けたら一番良かったのですが、
はいはいはい、
ロティチャナイのセットは、
うん、
私たちが行ける時間帯には提供されていないのです。 そこで Q ちゃんがお店を検索してみてくれました。でもそう簡単には決められませんでした。まずロティチャナイで検索するとなぜかシンガポール料理店やインド料理店が出てくるのです。
そうですか、はい。
マレーシア料理のお店に行けたら一番いいのですが、そのマレーシア料理のお店さえ中華系やインド系があったりで頭が混乱してきます。まあなんとなく分かったのは、ロティチャナイと同じようなパンがアジアのホウボウで作られていて、
あ、なるほど、
うん、まあ、いろんなところで作られてた。場所によってはパラタとかロティ、
うん、あ、ロティってよく聞きますね。
ロティってうん、あそこですよね、インドの下の、どこでしたっけ、スリランカ、
スリランカ、
スリランカ ね、うん、はい、ロティありましたね。あとはね、ロッティなどと名前が変わる、ということでした、そこで急に私の記憶が蘇ってきました。あ、私ロティ作って食べたことあるやん。
なんじゃいな、
JOBBB のお料理コーナー。あー今まさにね、僕ら今話しましたけど、
まあ、よっちゃんのロリ、そうですね、コーナーですね、
そうですね、はいはい、と、まあ、そう蘇った、
はい、
慌ててレシピノートを調べると、スリランカ式米粉パン、
はい、
で、まあ、それがロティですね、はいはい、ロティとあとはスリランカ風かぼちゃカレーのレシピが見つかりました、はいはい、作ったね、はい、ついキューちゃんと一緒に行くより先に作って食べたいと思ったけれど、全粒粉やココナッツなどすぐに手に入りにくいし、これは改めて特別な時に作ろうと思い直しました。
なんと、はい、
で結局上本町、うんうん、大阪の上本町ですね、でしょうね、にあるインド料理店に決めました、
うん、なるほど。
天王寺から行きやすいのと予約なしでも行けそうと思ったからです、
なるほど、了解、はい、
さて当日6時頃に入店するとまだ私たちだけでしたが、間もなくお客さんでいっぱいになりました。メニューがとても分厚く、北インド、南インドと分かれており、
いや、すごいな。
随分本格的な感じです。
ねえ、
うちの近くのインド料理屋とは全く違います。普通分かれてないですよね。
そこまで
なかなか、ね、僕も何店か行ったことあるけど、こんだけは分かれてるところってすごい本格的なのかな、
割と曖昧ですよね、
曖昧、あのネパールの料理やったりとかもしますから、
そうそう混じってたりしてね、
はい、早速ロティチャナイに相当するパラータ、
パラータって言うんですか、ここは
パラータ、
パラータ、はい、
を探すと南インドのページから見つかりました。
お、南インド、はい、
なので他に南インドのチキンの料理とカレーを注文しました。
合わせてね、うん、南インドで行こうと今日は、
はい、
なるほど、はい、
さて待ちに待った実食、まず何もかけずにパラタだけを食べてみてから、
ほいほいほい、
カレーやソースをかけて食べてみます、
うん、あ、まだまだ科学的な食べ方、
はい
はい、
正直あれと思いました。
お、
まあこんなもんかな。Qちゃんにも聞いてみると同じ意見でした。ちょっと期待しすぎたみたいです。
まあ雰囲気もあったよね、万博は万博の、
そうですね、それに量的に少なく、
少ない、一番いかん。
あっという間になくなり、全くお腹の足しになりませんでした。これが何ならば
1
枚で十分だったと思うけど、
はい、うん、
まだまだカレーが残っているし、
うわ、
おかわりすることにしました。
まあそれ残して出られんわな。
そうですね、でも今度はパラタではなく、豆沙を注文しました。
はいはい、はい、豆沙ね、はい、
豆沙は豆の粉が原料、
はい、
薄い紙のような見た目で、
はい、
このお店ではくるくる円錐状に巻いたとんがり帽子の形で出てきます。
そういう、はいはい、うん、
当初はロティチャナイとは全く違う見た目のものなので全然マークしていなかったのですが、
うんうん、
これが今回の大ヒット。
よかった、
サクッとした口当たりとチーズの味がしてとても美味しかったのです。
よかった、
全く最初の趣旨とは違ってしまいましたが、新しいものに出会えてよかったと思った私たちでした。
やったね、
動作の方がうまかったという
ね、まあ諦めずに、 ね、やるというその推しが結局ええもん発見できたということですね、うん、そういうことですね。まず行くこと自身も普通しませんわね、うん、そこまで深追いはね、
まあ、キューちゃんも調べてくれたし、
まあ、キューちゃんも深追いする人ですからね、
はい、でもパラタと動作を平らげましたので、はい、めっちゃお腹が膨れてしまい、うんうんうん、天王寺まで歩きました。
おお、なんとこれもまたよかった、うん、
今回思っていたのと違う結果になってしまいましたが、いつかはマレーシアのロティチャナイを食べてみたいし、
なるほど、
今回のために調べた別のお店にもまたキューちゃんと巡ってみたいと思います。
なんとよかった、
よかったです、
まあ、もう最後非常によかったですね。ヒットが飛びましたね。まあ、キューちゃんともなんかいろいろあるけど仲良くしてはるんですね。
そうですね、
うんうんうん、
長くなりましたが読んでいただいてありがとうございます、
う
ん、
いや、ありがとう。こっちも楽しかったですね。
今年も面白いものを期待しています
。ああ、ほんまですね。冒険しましょう我々も ね、
そうですね。
なんかやっぱり冒険とかね、爆発がないと面白くないですよ、
うんうん、ただあのよっちゃんのロティとカレー懐かしいね、うん、
ああね、
うん、あれ美味しかったんですよ。
うまかった、うまかった。
もう特に僕はロティがめちゃくちゃ美味しくて、あ、ね、ただよっちゃんの料理はね、材料がね、うん、あんま手に入らない時が多いです。あのこだわりすぎて、
そうそう、
まあ、こだわりはええんですけど、なかなか大勢の方に作っていただけないっていう、まあ、現状がありますので、
はいはいはい、
まあ、まあちょっとまたあれです ね、
まあ、そこはもう
動画見直して、
現地にこだわるとそういうとこもあるけど、現地の味はやっぱりこだわらんと出ないということでしょうね。
そう、まあ、もう現地行くしかないですね。
まあまあそれ、それはそうです、まあ行けないからそういうこと
ね。そうそう、行けないからね、
はい、
はい、というわけでヌーさんでございました。
またよっちゃんの料理よろしくお願いいたします。
はい、田中さんです。
はい、ナンバー3、はい、田中さんですね。
これね、多分豊中市のをつけた方がいいと思うんですけど、
はい、そうですね、いつも
田中ですしか書いてなかったんで、
あ、今回はね、
はい、
はい、
田中です。新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
このメールを書いているのはまだ2025年12月ですが、
はいはい、
放送されるのは1月1日だと思いますので、
はい、
新年明けましておめでとうございますと書かせていただきます。
なんと
今年もよろしくお願いいたします。
こちらの方こそお世話になってます。
はい、1月1日ではなく15日でございました、
はい、ちょっと遅れました。
はい、我々が前回の配信の収録をちょっと早めに行った、
はい、
影響でですね、田中さんのお便り紹介するのが2週間ほど遅くなりました。
お詫び申し上げます。
昨年の紅葉の写真をまだ送っていなかったので、
あ、そうか、
はい、年は明けてしまいましたが、
はい、
今回送ります。
ありがとうございます。
何度か紅葉撮影に出かけたのですが、
はい、
長くなりますので11月26日に京都に出かけた時のこと、うん、だけを書きます。
はい、まあ、ありがとうございます、はい、
はい、他にも行かれたってことですね。
ね、いっぱい行っておられるんですね、うん、はい、
この日は少し変わった行き方で京都に行きました。
あら、
京都にあるいくつかのイオンモールではパーク&ライドシステムをしています。
おう、
イオンモールで買い物をし、お寺の拝観券を見せれば、
おう、
駐車料金が無料になります。これいいっすね。
なかなかしゃれたことしてますね。
私はイオンモール京都五
条、はいはい、
に車を止めることにしました。
五条、はい、了解。
まずイオンモールの近くのバス停、中野橋かな。
あ、中野橋ってバス停があるんですか。
はい、五条、
はい、
から32系統の銀閣寺行きのバスに乗ります。
銀閣寺懐かしいな、
は
い、
多分銀鱗車庫でね、
金鱗車庫、
金鱗車庫でもう終わるやつですね、う
ん
う
ん、はいはい、
32系統のバスは最初は余裕で座れるぐらいでしたが、
うんうん、
途中四条河原町などの京都中心部を通っていくので、
はいはい、うん、
途中からは超満員になったけど自分は楽でした。
なんと、
まあ、座ってはった、まあ、
最初の頃乗ったからな。
そうですね、
はいはいはい。
金閣寺の少し手前のバス停、
うん、
法然院町かな、
法然院ちょっと あるんですね、はいはい、
町かな、
はいはい、
ちょっと分かんない、町か町か分かんないですけど、はいはい、で降りました。
あ、法然でね、はい、降りた、はい、
そこから少し歩いて白川通りを横断して、
はい、
新女道に向かいます。
はい、分かりました。
新女道は拝観料無料で、
うん、
低いもみじの木が多くて、
うん、
写真を撮りやすいのが特徴です。
あの辺僕の中学校の校区でね、よう散歩したとこです、はい、
今週もね、僕オープニングちょっと話しましたけど、白川通り通って、
うん、ね、
京都支局行きましたんで、うん、まさにその辺りの話、
ね、あの辺り左京区です、はい、
はい、うん、 新女道はあまり有名じゃないのでそんなに人が多くなく、うん、撮影はしやすかったです。
なるほど。
でも綺麗な場所にはカメラマンが群がってい
た。
なかなかシャッターチャンスが来なかったです。
はいはいはいはい。
これがね、ちょっと今パソコンの画面に映しますけど、
おーおーおー、
これが新女道の
やってますね、
まあ、もみじというか紅葉ですね。4枚あるみたいなんでちょっと写真見てもらいますね。
ああいいですね、はい、確かに低いですよ、ね、
そうですね、
あんまり高いもみじじゃないですね。
あ、赤いですね。
あ、ほんまですね。あ、群がってます、確かに。へえ。
結構ごっついカメラから、
うん、
まあ、スマホまで。
ああ、まあね、この頃スマホが入ってちょっと見やすくなりましたね。
そうですね。
あんまり大きいのがたくさんあるとね、なんか銃持ってるみたいな感じがするんですけども。はい、ああ、いやいやいや。
これなんか塔があるんですね、新庄塔。
はい、はい、
はい。
ありましたね。
三重の塔みたいなのが見えてますけど、はい、うん、その下ではやっぱりカメラ構えてる方が何名か。
塔をバックにね、
そうですね、
入れるとやっぱりこういかにも京都らしくなりますもんね。うん、
新庄塔を出て、
はい、
すぐ南側にある、
うん、
今回光明寺、
うん、光明寺、はいはい、
に入りました。
行ったことあります、僕もよく行ったことあります。
ここから入ったのは初めてでしたが、
はいはい、
もみじの落ち葉が絨毯のように敷き詰められていてすごく綺麗でした。
あ、よかった。
ここでもスマホで撮影してる人がいて、なかなか撮る順番が回ってこなかったです。
あ、順番があったんか、
はい、
うん、
これはすごいね。あ、確かに手前の人は、はい、スマホで
やってますね、
はい、
両方とも違いますか、二人ともスマホ違いますか。
あ、ほんまや。
うん、まあ、この頃スマホが進出してますね。
いや、この頃ってもうだいぶ前からですよ。
うん、
でこれが田中さんの撮られた、
はいはい、
やっぱちゃいますね、田中さんの撮った写真。
あ、まあ、それはね、
まあ、このねスマホの方もいい写真撮ってると思う、うん、やっぱ田中さんはやっぱちゃうな、
うん、
まあ、田中さんも実はスマホやったりしてね。
あ、まあ、
じゃあそれはないか、
うん、いや、この頃わからんで、カメラ、
う
ん、
いや、この絨毯すごいですね、
うん、
もみじの絨毯、
今回光明寺 ね、はい、
いや、綺麗、石とか階段もあって、
割とここもそんなに有名じゃないんですよね。
あ、これで有名じゃないんですか。
まあまあ、そのもみじはどうか知りませんけど、お寺としてはね。
次は今回光明寺から歩いて永観堂に向かいます。
来ました。
直線距離だと割と近いのですが、
よう行ってますね。
かなり遠回りしないと行けなかったので、
はい、
30分以上歩きました。
でしょう、これ永観堂までやったら、
はい、永観堂は拝観料が1000円と高いですが、
おうおう、
もみじの永観堂と呼ばれているぐらいなので、
はい、
すごく手入れされて綺麗でした。
なんと、そんだけのもんはあったと、
はい、その代わりものすごい混雑で、
いや、
チケットを買うだけで結構並びました。
お、
写真の7は池を渡る橋の上から撮っているのですが、その橋が小さな橋なのでその上が大混雑でなかなか進めませんでした。
なんと、
この時間天気が良くて無風だったので、
うん、
池にもみじや空が綺麗に反射して綺麗な写真が撮れました。ちょっと7番の写真いきますよ。
見てください。はい。絵はがきですね。
これは空も綺麗やな。
いや、すごい構図もしっかりしてるし、まあ、
でこの池の水面に、ね、
うーん、
合わせ鏡みたいにしてもみじが。
永観堂って僕の通学路やったけど、こんな絵とかあったかな。
あれじゃやっぱちょっと高いとこやから、その入館料1000円のとこ。富岡ね、当時お金なかったでしょうから。
あ、まあまあまあ、中は入りません。前は通ってましたけどね、は
い、この石の、ね、
すごいね、
橋も綺麗やね。
このカーブがいいですね、この石の橋の。
で灯籠も綺麗に立ってるし、
これをちょっとした映画の動画やっぱりすごいな。
ここ雲がええな。
うん、雲がね、パワーっとしてね。
ね。
うんうんうん。
田中さんすごい。
なかなか力作。はい。
すごいです。おそらく半分以上の人は海外からの観光客に見えました。
あ、でしょうな。はい。
あ、でついちょっと批判をされて、
あ、そうですか。
チクッと。ネトウヨのうちの妻は書いてますね。う
ん、はいはい、う
ん。高市さんのおかげで中国人が減って嬉しいと。まあ、バカなことを言っていました。あ、まあ、高市さんから鹿を、ね、入れてね、はい、馬は入ってません
けど。あ、なるほど。
まあ、これ冗談ですけど、
ね、なかなか深い、はい、あの表現ですね。
そこまで考えてるかどうか知らない。
まあまあ考えてはる
でしょう、うんうん、ここに関する限り、
はい、
中国語がたくさん飛び交っていて、
うんうん、
中国人が減ったという感じではなかったです。
この頃はまだ来てはったんですよね。
で僕ちょっとオープニングでね、
はいはい、
あの1月11日に、うん、まあ、近所の あの栄冠堂かなどっか の, あの交差点での話しましたけど、
作曲のね、
はいはい、もう全然いませんでした、ね、まあまああれは季節的なもんかなとちょっと正直思いましたけどね。
じゃないと思います
よ。違いますからね、うんうん、私個人の意見としてはこのように民間人がたくさん来てくれて交流が深まることで、
はい、
戦争を防ぐ効果があると思いますので、
はい、
悪いことではないと思います、はい、
そうですね、
はい、
まあ、その意見が多いと思いますが、
はい、栄冠堂を後にして地下鉄ケアゲ駅から、
おお行きました、一気飛びました、ケアゲ、
ね、ちょっとまた坂は登らはったんかな、
ねえ、あれ結構軽い言うてはりますけど距離すごいですよ、
結構登りますね、
うん、
地下鉄を2本乗り継いで京都駅まで行き、
なんと
さらにバスに乗って、
まだ、
はい、車を置いてあるイオンモール京都五条にたどり着きました。
そこまで行かないかはね、車って便利ですけどね、
はい、うん、どこにあんねやろな、イオンモール京都五条、
ね、
え西王子と五条の交差点ですかね、
ねえ、ちょっと最近の京都分かってへんけど、
住宅展示場とかが近くにあるとこ、あと王将で美味しい王将がある近くに
あるんです
けど、もしかしたらそこかなと、
うん、かもしれませんね、はいはい、
結果から言うとイオンモールのパーク&ライドを利用したのは失敗でした。
失敗は なんですか、はい、
なんでやなんでや、
うん、書いてるでしょその意味は、
はい、駐車料金が無料になるのはいいけど、
うん、
そこから目的地へ向かう往復の交通費がかかるし、時間も結構かかれてかかって疲れました。
なるほど、そうですね、確かに五条から左京区の栄冠堂とかね、光明寺は遠いですわ。
遠いですね、
うん、京都の人でもちょっと遠いなと思うと思いますよね、うんうん、
京都の観光地近くの駐車場は料金は高いけど、
うん、
それを差し引いても、
なるほど、
目的地に近い場所の駐車場に停めた方がいいと思います。
なんと。
これ、
勉強になりました。
田中さん、ちょっと僕、提案させていただきます。僕、まあ、あの、左京区の近所のこと、要は、あれですけど、知ってるんで。
まあ、知ってる方
ですよ。僕の提案、今回行かはったとこね。僕の提案としては、
うん、
あれやったら、
うん、
あの、白川通り沿いの、それこそ、あの、24時間700円ぐらいのパーキング、結構あるんですよね。
そう。
でそこに止めて、
うんうんうん、
でそっから、
ね
うんうん、新女道とか映画の行かれた方がどう考えてもいいと思います。ただあの近所にはさそこまで安いとこはないかもしれないんで、
うんうんうん、
まあ言うたら別当町とかあっこぐらいまで行ったら、
うんうん、
まあ、700円ぐらいのところは、あの、普通にあるんで、僕もそのあたり止めましたね、今回、あの京都行った時に、
まあ、銀閣寺前からちょっとなんか北行きますけどね。
そうそう、北行って、うんうん、ただそれでも多分その地下鉄日本乗り継いだりとか、バスで揺られるよりかは、うんまあ、京都の白川通り沿いのあの綺麗な街並みも見れますし、
うん、レストランもあるしね、
そうです、うん、そっちの方がいいんじゃないかな。
ラーメン屋の有名なのもあるし。
そうそうそうそう。うん、まあね、家族はいてはったりとかいろいろあるかもしれないんですけど、うんうん、わざわざ五条のねそのイオンで止めるんやったら、
うん、まあまあ、
ね、左京まで来て、うん、そこの駐車場で止めた方が僕は賢いと思います。僕ならそうします、
うん、まあね、まあやっぱりそういうけどちょっと無料がつくと誰でもフラッとするんですよね、うん、
確かに確かに、
うんうん、まあまあまあ反省は反省、
そうですね、
うん、
まあ、経験は、ね、
やったこと
は金では買えないんで、
そうです、そうです、
いいと思います。
あんまり後ろ向くことないです。
そうですね、はい、はいはい、清水寺などの駐車場がほとんどないような場所に行くときは、
はい、
パーク&ライドを利用する価値はあると思いますが、
うん、
それ以外の場所なら直接行った方がいいと思います。その通り。
わかりました。
僕もそう思います。
はい、了解、はいはい。
なお、今回は荷物を軽くするために、
うんうん、
デジタル一眼レフに 50mm の単焦点レンズだけをつけていきました。
いわゆる標準レンズというやつですね。
そうです
ね。なるほど。
まあ、ね、田中さん確かフルサイズの一眼レフなんで、
う
ん、もうまんま50ミリですよ、だからまあまあまあ広いっちゃ広いんかな、
まあですね、
うん、まあ、ちょっと狭めの広めみたいな感じだから、
まあ、結局50ミリ言いますもんね、
あ、
まあ、35ミリフルサイズは、
あ、そうなんですね、
うんうん、
まあ綺麗ですしね、やっぱり単焦点の方が、まあ、基本的には
もうでレンズもねこなれてますからね、 しっかりして味が出ますよね、
はいはい、しかし実はほら言うた、もう今背中叩いたけど、
おう、ね、
背中叩いたけど、実はこのメールに添付した写真は全て iPhone で撮ったものです。ほらほら言うた、これスマホちゃうかって僕言うたでしょ、
あ、わしもそう思うことがあるんだ。なるほどね、いや、まあしかしこれ見てましてもスマホってバカにできんね。
ほらほら、
ちょっとまあ違うかなとは思うけどね。 コーデック
現金ですな。
あ、まあいいですね。
答え続きますね、
まあ、はい、いきましょう。
最近 iPhone16 に機種を、
はい、
変更したのですが、
はい、
カメラが進歩していて、
うん、
iPhone16 だけで十分綺麗な写真が撮れます。
私もそれしようかな、はい、
色合いは後から簡単に変更できるので、
なるほど、
実際の見た目より鮮やかな色になっていると思います。
あ、なるほど、ちょっと田中好みになったよね。あ、これができますもんね。
また、はい、また撮影後に絞り値を変えられるし。
へ
え、そうなん。
これちょっと俺まだ変えてへんからな、まだ、はい、ガラケーやから。
ピント位置も変更できます。
そう、
そピント位置が変更できる。
そんな何しに現場行くねん、それやったら。
花や葉などに近づいて背景をぼかした写真を撮るのは、あ、それは辛いか、辛い部分があるのですが、うん、写真8のような写真も撮れると。
これすごいな、
分からへんやん、これ
後ろのボケ、ボケがなんであんな綺麗な、
はい、もみじを手前に持ってきて、でそこにまあピント合わせてるんで、後ろがもうね綺麗にボケてます。
なんでこんな綺麗なボケが出るんかね。
から
ん、いや、ちょっと iPhone すごいな、ちょっとフラッとした
り。フィルム時代からカメラをしておられるバンバさんに怒られそうですが。
いや、怒らへん、怒らへんだもん、俺は全然怒らへん。軽い方がええねん、カメラは。
重たいカメラを持っていかなくても済むから、
はい、
便利な世の中になったもんです。
あ、
まあ、ここで終わりです。
俺決まったな、機種は。
あ、
これ高いか、これ iPhone16 って。
まあ高いな、多分。
あ、ほんまに。
まあそのもちろん内容によりますけど。
あ、そう、
なんか無印の iPhone から iPhone なんか Pro Max まであります
から。ああ、そうか、そうか。
Pro Max になるとそれこそ何十万レベルで、無印だとまあ10万ちょっとなんかな。
あ、まあ田中さんやから何十万いっとるやろな。なるほど、
ちょっとこれ衝撃ですね。他にもね、こんな写真もあるんですよ。これ Q の写真、これなんか、なんか金付き堂、栄冠堂かなんかの金付き堂バッグに撮られたもみじかな。
なるほどな。
まあこれで最初に戻る。
うーん、
ほら分からんやろ。僕ね、このあ、何でしたっけ、今回なんとか、うん、のお寺、
ああ、
ここのね、このもみじの絨毯でもしかしたらスマホかなと思ったんですけど、なんとなくスマホっぽい、この広角な感じがね、これ少なくともこれ 50mm じゃこんなに広角感は出ないんですよ。まあその 50mm って後から分かったんですけど、これ絶対これ 35mm 換算でいうと、まあ 24mm ぐらいちゃいます。もっと広い、
そんなんか。
うん、
まあまあ、なんせええわ。
うん、
理屈だね、保険していい、これで。
それはこの田中さんが撮られてる、この写真を撮られてる人の風景見ても、2名の女性がそれぞれスマホ使ってますもんね。
使ってるね。
でこのもうちょっとバックしても、
あ、
カメラマン 1,2,3,4,5 名いますけど、
うん、
あ、ここは
1名だけ
か。あ、ちゃうわ、この人もそうや、
2
名、
うん、そうやな、
6名中か、これ6名やな、6名中2名がスマホで、3名が一眼、
うん、
でこの方は分かんないですね、白のジャケット着てる方は。
ね、分からんね。
あ、もう一人あれですね、この木の向こうに人いますけど、この人はまあ撮ってないかな、写真は。
うん、
まあ、これ見てもやっぱりいかにスマホで写真撮られてる方が。
もう
な、これちょっと面白いな、このビフォーアフター。これ人いない時で、これ人いる時、同じところをね、田中さん撮ってくれてますけど、
まあ、いろいろ意味のある写真なんや、これぼやっと見てたけど。これは
そうですね、
田中さんの謎かけというか、
そう、ね、面白かった
です。 iPhone の推しというか、
そうです ね、
ね、
はい
はい、まあ、ちょっとグラッとしてます、僕は、はい。
まあ、もうそろそろドコモのフォーマが終わりますんで、
まあね、うるさいんですよ。もう電話かけたらすぐに、こちらは NTT ですが、あの26年3月末日のであんたの電話全部使えなくなると、もう体あれが出てイライラしてる時にね、あれやめてほしいんですけどね。しかしまあね、まあ、
俺より詐欺になるもん
ですね。まあ、丁寧では丁寧で、
あ、どうですか、
うん、まあ、あのそれは、まあ、あのやもうしかし買えなきません ね、
そうですね。
嫁さんも僕も両方とも例のやつですから、柄ですから、
はいはい
はい、柄はなかなかいいんですよ。そうやけど、
そう、柄をバカにしたらね、
うん、だからバカにしません、うん、
まあ、誰も別にバカにはしてないですけど、
そうです、ね、
ただ柄では写真はほぼ撮れない
という、ね、それとやっぱりね、地下鉄の乗れないとかね、まあ、あれがあるからね、まあ、しゃあない。
地下鉄乗れないって、乗れますけど、
いや、あれもうこの前切符買うときにもう本当遅れましたから、僕現実に。
そうですか。
うん、
まあ、けどそれはピタパで行けるでしょ。
まあまあ、それピタパがあったからよかったですけどね。まあ、しかしわしもぼちぼち、
はい、
ちょっとデジタルも入れんと、
はい、 まあ、それはまたちょっと時代が解決すると思います。はいはい、
次ですね、はい、4人目の方いきます。
田中さん
ありがとう、グラッとしました。
はい、オフィス樋口さん、
樋口さん、はい、個性の塊、はい、
明けましておめでとうございます。
はい、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
まだ去年の夏のツアーのまとめが終わっていません。
はいはい、
今回は挨拶のみです、
はい、
ということです。
なるほどなるほど、まあ、いろいろと課題があると、はい、俺の方にもあるし、樋口さんも課題もってあるんです。
まあ、それと
学校の先生やからこういうとこはね、やっぱり課題とか宿題とか厳しいんですよ、この人。
まあ、うざいですけどね、言われるのは。
まあまあまあ、しゃあないな。
そんなにいちいち言わんでええやんと思うんですけど。
いやいや、まあ、先生の宿命ですこれ、はい、学校の先生はしゃあない、これ。
で、まあ、あのギャラの話とか、
はい、まあ、それもありますね。
あと、はい、大雪自転車サバ街道、はいはい、
女性社員の高年齢とかね、
白とかね、うん、あ、女性年齢は書いて、
もうさすがに書いてませんか。
さすがにちょっとあれを言ってたら今の時代ねちょっとやばいと思いますから。まあ、
うちもほんで若いのいっぱいおりますからね。
そうそう、だから別にその若いとか年寄りとかっていう観点で僕らはものを見てないんで、
あ、まあまあね、
さすがに樋口さんもまあ今のコンプラの時代ね、それは言えなくなったのかなと思います。
まあ何せいろいろとあって個性を発揮してあります、
は
い、
で他にもね、2025年は阪神淡路大震災から30周年という節目の年でした。
はいはい、
はい、ごめんやすばんばふみおですというラジオ番組を偶然知ったのも阪神淡路大震災が起こって数ヶ月してからでした。
あれが、まあ、ちょっときっかけになってるっていうのがあったんですね。うん、
JOBBB ラジオでも阪神淡路大震災の様子を紹介してほしいと思います。
はい、なるほど、はいはい、考えておきますこれは。
もう話はね、腐るほどあって、
いや、
三遊堂ブラブラでもね、あの神戸とか、
はいはいはい、
あの主にその芦屋のところで結構その地震の話はしてますけど、
てっぺんが8ミリビデオのあれ、まあ、あの映像化してくれてるんです
けど、ね、してますでしょ、ね、ありますよ今
ね、あれがやっぱりまあ割とラジオ屋の撮った阪神淡路大震災ということ で、
ね、あれどこにも公開してないですから、ね、
まあ、まだ全然触ってないですよね。結構テープたくさんありますよね。
そうですね、うん、はい、あ、で次のお便りでボラボラしてくれてますので、
はい、
ちょっといきますね、
はい、行きましょう。
あの 別お便りで、
はい、分かりました。
同じ樋口さんです、はい、本題に入る前に急に衆議院の解散風が吹き始めました。
あ、見たいですね今、はいはい、
マスコミは、
うん、
中国ロシアの世論操作による影響を受けないようにしなければなりません。
なるほど、はい、うん、
自民党には左派から右派まで幅広い思想があり、
うん、
調整機能がありますが、
うん、
野党にはありません。
まあ、どうでしょう、これはまあちょっと意見違うところですね。は
い、自民党が長く政権を担える要因だと思います。
うん、
あと立憲民主党は民主党政権時代に野党議員から追及されて泣き出す大臣がいたので票を入れないのが無難です。
なるほど、
はいはい、泣いたらあかんという、
まあね、
だからね、
うん、
あの通天閣 の、 あ の、 女優あれの
歌
の方、舐めたらあかんってね、
はいはいはい、
あの雨の CM でありますけど、樋口さんの場合は泣いたらあかんってやつですよ ね、 ね、
立憲民主党ってやつですか。
立憲民主党って書いてますね、
はい、はいはい、僕それ知らんのです、その
あの立民ってやつでしょ。
立民
要なんか
な、
なん、ね、名前長いから立民立民って言って人の名前みたいに言いますけど、まあ多分それやと思います。
まあまあ、お互いに注意しながら投票しましょう。
そうですね、はいはい、本題です。
はい、どうぞ。
2025年8月18日、うん、クラブツーリズムのツアー、
ああね、はい、
キハ189系、
うん、189ですか、189
ですね、
はい、189系ですね、はい、
で、まあ、係という、
はいはい、
人弁のない係ですね、あ、
系ですね、
はい、で
鉄道ですね、鉄道ですね、ですね、
はい、キハ189系で、
うん、
京都鉄道博物館へダイレクトインびっくりマーク、
あ、何やろこれ、ダイレクトイン、
関西貨物船ツアーがありました。
あ、入り方が違うんですね普通と。
だからまあ
ストレートに中まで行けると、
うん、そういうことですね、はるかとかあんなが通る、あ、まあ、京都、あ、貨物船で、まあ、京都駅までってビャーって行くってことです
ね、うんうん、マニアの人のまあ一つのですね、
そうですね、
行き方でしょうね、
はい、多分それと思います、はいはい、座席は通路側を指定されていたので、
うん、
車窓動画はかなり見づらいです。
ああそうか、
樋口さん的にはあの窓側が良かったんですけど、
そらそうでしょう、
まあ、残念ながら通路側を指定されたと、ね、ちょっとここは歯ぎしりする場所かなと思います。あ、
ちょっとね、クラブツーリズムも、
うん、ちょっと
問題残しましたね、
樋口やぞっていうね、おい何しとんねんみたいなね、
まあ、そういうわけにもいかんかったんでしょう、
はい、
はい、
新大阪駅から貨物神戸貨物ターミナルまで、神戸貨物ターミナルで折り返してから、
はいはい、
宮原捜査場を経由して、京都鉄道博物館に入庫します。ま
あ、普通はそれできんコースですよね。
そうですね。
まあ、フラフツーリズムも、まあ、かなりこう力もあるんでしょうね。
そうですね。はい。はい、で、いつものようにですね、大量の動画ですね、
はいはいはい。
ちょっと撮りにくかったっていう、あの車窓動画。はい、
先ほど見せてもらった
やつ、ね。ああ、そうです。
そういやね、なんかピントが甘かったんと、なんか前の方のガラスの残像みたいなものが入ってね、ユウさんにしたらちょっと荒っぽいなと思ってた。
やっぱりあのやっぱり通路側っていうね、まあ、ハンディキャップが。
あ、かわいそうね。
やっぱりあの窓際やったらあんなことは。
あ、まあ、それはないと思います。
おそらくないと思うんで。
はい、
はい、はい、というわけでもう。
嬉しかったね、ユウさん、
はい。はい。大量に、
はい、
もう動画を、
はい、一部見せてもらいました。
送っていただいて。
ありがとうございます。
はい、皆さん、あの、詳細は、
うん、
YouTube、
そうですね、
島風鉄道チャンネルを見てください。
はいはいはい、まあ、あの本家行かはった方がいいと思いますわ。
そうですね、はい、登録者数が、
うん、
2800人。
ああね、すごい、これもね。
ということで、はい、まあ、我々その日本を代表する、
うん、
二大鉄道 YouTuber がリスナーさんに似てる
という。そういや、そうですね、
すごい
ですよ、ですね、
本人たちがあんまりで、うんうん、僕らが鉄道分かってないんですけど、あ、まあまあ事実そうなりましたね。
いや、すごいすごい、はい、
うん、まあ、というわけで、まず出発前と大阪駅到着前の動画から始まって、
はい、
そして神戸駅を経由して、
うん、それであんな不思議な画面が出たよね、はい、
そしてまあ一部音声だけ の、
はいはい、
あの動画もありましたが、
はいはい、
吹田貨物ターミナル通過から
おかしいと思ってたよ俺、うん、
そして京都駅から博物館に入庫するまでの動画、
まさにもうなんか特別のコースと、
はい、そうです、
特別の料金で撮られたんでしょうね。
で、まあ、僕らにも動画と、
はい、
あと写真を送ってくれて、
はいはい、ありがとうございます。
これちょっとリスナーさんにお見せすることはできないんですけど、
はいはい、
まあ、僕らのちょっと感想で感じてほしいんですけど、
はいはい、
京都鉄道博物館の写真、
はい、
こんな写真です。
あ、これね、
はい、
あ、不思議なとこやな、これ
あれ、なんか
これ何やろ、
Q&A があって、
ああこんなんもあったから、
はい、鉄道にはどんな車両があるのかな、
あれ、
うん、っていうことで
見たんやろね、わしもこんなこと、はいはい、忘れてた。もう
で他にも、
はい、
当時の世界最高 300km 時速での営業運転を実現した、
はい、
500系ね521型1号車。
これテスト運行の時僕乗せてもらいました。
そうですか、
はい、
でなんか線路の上を、
うん、ぐいぐいと
自転車で漕ぐ、うんうん、なんかそういうアトラクションがあったんですね。
あ、みたいですね、
うん、
はいはいはい、
まあ、直線の短い距離だと思いますけど、
そうでしょうね。
樋口さんがその写真を撮ってあります。
岐阜県で一遍これ僕見たことありますわ。
トレインサイクルとかいうやつかな、う
ん、かもしれんね、はい、
ね、
うん、
でこれなんか雷鳥の金沢行きの、そうですね、道標っていうの、行き先標ですね、
はい、
はいはい、
あの角のカーブがいかにも時代でしたね。
ああ、
にゃーっと曲がったこうね、
はい、まあ、この車内に入って寝台車ですね、の中を探検したりとか、あとは、新大阪行きの月光という、
うん、
そういう電車が、
まあ、夜行でしょうね、月光いうだけ。
ああ、月の光、
はい、多分ね。
でこれなんかちょっと結構最近の
ちょっと紫っぽい、
そうですね、車内で、これって新幹線かな。
ああ、そうかもしれんな、
はい、そんな感じの、あ、運転席もその多分これ最新車両の運転席でしょうけど、結構シンプルですね、運転席が、
ね、
うん、あんまりスイッチもなく、
もうまさにそうですね、もうスイッチはもう入れてる暇ないんでしょう ね、
あ、なるほどね、
オートにしとかんとね、
そうです
ね、早いから、
はい、まあ、なんか時刻表も運転席の上に乗ってたりとか、
はい、演出がしてますね。
そうですね、はい、で、まあ、もうあとまだちょっと写真続くんですけど、なんかアイスクリーム売りの箱とか、
はい、50円とか
50円、昔ですねこれ。
ああ、鶴ヶ若さ、いろいろ懐かしい、
田島ビーチ、お
ー
これは京都かな、田島ビーチは、
そうでしょうね、兵庫県じゃないでしょうね、
はい、かな、はい、兵庫県かもしれんね、
うん、
はい、海への割引のなんか宣伝のポスターとかね、
昔ですね、
はい、
あ、
これは何だろう、嵯峨野っていうなんかディーゼルカーか、
ディーゼルカーの機関車ですね、
はいはいはい、
でしょうね、
ですよね、多
分 D が入ってますから、ディーゼルかもしれませんね、
それの、まあ、駆動車と客車を樋口さんが写真撮ってる、
うん、はいはい、
あ、トーマス、
はい、
トーマスの
トップですね、
トップ
上前ですか、
先頭車両、
うん、
っていうのは写真があって、
はい、
あ、でキハ 189系、さっきの樋口さんが乗られた電車ですね、あれのなんか入庫の写真っていうのがありますね。
そうですか。
これですね、これ、
あ、これが入ってく
る。だから団体列車やったんですね、
かもしれませんね。
でそれに乗って、まあ新大阪と京都駅をこう往復されたっていうことですね、
特殊なコースでね、貨物で、貨物線を利用した、
まあ、特別車両ってやつですよね、ま
あ、まあそれね、あの例のクラブです、クラブ通じてくれ
た、最後は京都鉄道博物館から出庫して、向こう町通過までの車窓動画。
なるほど。
今なんかタワマンがね、はい、できるかできへんかっつって揉めてます。あの向こう町のあたりは、向こう市のあたりですね。
それ知りません。
はい、まあまあそのあたりを最後車窓で締めくくったと。
ご苦労さんでした。
はい、はい、今回のブラブラネタ以上です。
はい、ありがとうございました。
今週の放送を楽しみにしています。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
という樋口さんでございました。
わかりました。樋口さんありがとう。
他にですね、なんとあの方から、メーカー、岡山の、
すごいですよ、
お土産をいただきまして、メーカーは岡山の桃ですね。
そうです、これね、
はい、このメーカーの皮、これ果物の皮、いや違うな、菓子か。
持ってみてください、
はい、
この包装がおもろいでしょ。
おお、
もうこれ高級な桃の実物が入ってる包装なんですよ。
ああ
凝ってまんねん。
あ、それで、
でそれを開けにくい、もう厳重に包装してるんですけど、ハサミで切れんような、開けると中からね、世の中にこれほど可愛らしいお菓子があるんかというようなね、桃タイプのお菓子が出てきます。まだこれ、まあ、あのてっちゃんとか大ちゃんにあげよう思ってまだ開けてないんですけど、家、持って帰ってください。一つ二つあげますわ。
あ、じゃあこれちょっと後で安倍さん、
すごいですよこれは。
あの安倍さんっていうのは、あの、首相の方の安倍さんじゃなくて、
ま
あ、我々の、ラジオを初期から支えてくださってる、
岡山出身のね。
そうです、
岡山がふるさとで、岡山へ正月帰ってきはって、わざわざこういう放送の珍しい桃をですね、 FM 線のスタジオに届けて。
これ生安倍でした。
え、
生安倍ですか。
生安倍
って要はほんまの安倍さんが来てくれたんですか。
ああ、もちろんもちろん生ですよ。
戦中まで、
もうあのディレクターさんと僕ね、あの、まあ、あの相棒の女性の方に紹介しておきました、
はいはいはい、
もうお互いに、まあ、初めての出会いやったんですけども、
はい、これはいいですね、この箱、あとまだあるんですよね、
これね、こ面白いですね。
生安倍さんからいただいた、
ま、ママカリの3倍酢漬けという。
あ、なるほど。
小さな漬物ですか。これもね、
これはね、イワシ、
いや、
サンマ、
ママカリやからイワシ
じゃないですか。
ママカリってあの有名なあの岡山の駅弁にあるやつですよ。
お、
これがママカリのポン酢漬けと書いてますね。
あ、こっちが三杯酢、
はい、こっちがポン酢です。
へえ、ちょっとポン酢の、あ、はい、このそれぞれ絵面が面白いじゃないですか。面白い、デザインが、
うん、これをゆいちゃんにやったらどうかいう
の
も
です。三杯酢漬けの方が桃太郎で、ポン酢漬けの方が
そう
赤鬼、
そう、それまたね、大輔とこの孫にやったらどうか、
はい、絵がね、プリントされて
かわいいんですよ。開けるんがもったいないぐらい、
あへ
えらい、もうね、持っててくれはって、まあ、でスタッフにも気遣ってくれはってね。
そうなんです、これ、まあ、その高いですよ、こんな買ったら、まあ、値段のこと言ったらあれなんですけど、
いや、もうものすごい高いと思う。まあ、持つべきのものはやっぱりね、お金持ちの友達ですね、
安倍さんですね、
はい、まあ、あの金持ってん人は、まあ、これできへんからね。
安倍さん、ありがとうございます。
安倍さん、本当にいつも気づいてくれ
はりました。まあ、実際千日用まで来ていただいたみたいで、
は
い、
そうですよ、
ありがとうございました。あ、そんなおしゃれな、
うん、袋でね、
安倍さんっぽくないですね。
なんかこれ英語で書いてる。
Welcome to Souvenir Land with special gifts、
うん、
Fulfilling your wishes、うん、We hope to bring you smiles。
何のことは分からんけど、
よく分かんないですね、
まあ、まあいいですね、
はい、
嬉しいです、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、安倍さん、
はいはい、
ありがたく頂戴いたします。で、あと、
はい、
松島進さんからですね。
そうですよ、
あの、まあ、プロカメラマンの方なんですけど、
これもね、探してもない人ですよ、この人、
はい、
これほど面白いカメラマン。ほんまにね、はい、もうあの人自身がもう、ね、カメラ博物館
琵琶湖のね、3人みたいな感じですけど、
あ、まあまあそうですね、
あの、その松島進さんから、
すごい
写真集をですね、
そうです、
これ2冊送っていただいて、
うん、あの人だけではないんですよね。
あ、そうなんですか。
あの人も映ってるという、
2冊、まあね、ちょっとこの、
あ、見てください、
もう1冊の方、
あ、すっごいもう精密、はい、これ多分この雑誌出してる会社が、
はい、
あの、まあ、写真印刷では世界的に有名なところだと思うんですけどね、大コロという会社、大阪の会社でね、
そうなんですか、
卒業アルバムを作ってるところなんですよね。
なるほど、フォトジャパンで PJ、
はい、そういう雑誌を作ってあって、その中で松島さんが 2回にわたって、まあ、このすごい写真、
まあ、あの方で琵琶湖の、まあ、写真、白鷺の写真で、まあ、一番有名な方なんですけど、はい、 その松島さんが、
これはあの高島市だけの特集してるんですよね、はい、これ他のところもありますけども、まあ、僕生まれたところやから余計にまあ感無量いう感じで、もうすごい写真
が書いてますよ。1964年写真家に憧れて大阪の日本写真専門学校へ入学、
はいはい、
同時に二学会の青木君雄先生に学び、
うん、
学友から琵琶湖と横湖へ案内していただいた。まあ、これ松島さんの、
はいはいはい、
もしかしたら初めてこう、ね、琵琶湖行かれ
た、ね、出会いが書いてくれはったんです
けど、はい、雪の少ない故郷長崎県伊勢林では味わえなかった、はい、雄大な水のある風景と雪に包まれた静けさが都会に馴染めなかった私の心を癒してくれた。
そういうところで、まあ、琵琶湖も役立ったんやね。
そうですね、はい、消えていく美しい琵琶湖を残したいと願い今日まで撮り続けた。
あ、
気がつけば62年が経ち80歳を迎えた、
はい、
とか、まあ、書いてあります、
はいはい、すごい方です。もう写真もすごいけど、この人自身を味わってもらいたい
ですね。そうです。あ、でね、個展があるみたいで、
はいはい、それ言ってあげてください。
松島進写真展パート47、
はいはい、
47回目がですね、
はい、
3月10日から22日、
うん、
それこそ田中さんじゃないですけど、
うん、
京都で
東山区、
はい
はい、
京都写真美術館、
はい、
ギャラリージャパネスク
2階
で行われると、
はい、
いうことで、午前11時から午後の18時、まあ、6時までですね、
はいはいはい、
期間中無休ということなんで、
はい、ぜひ皆さん、何よりも嬉しいのがですね、
そうですね、
入場無料っていうのがね、こんなええ写真が入場
そうです、ね、
無料で見られてもええのかという、
はい、
なんかこう賽銭箱でも置いてあったらね、お金入れたいような、ね、
確かに
すごい力作が並ぶと思うんですよね、はい、ぜひ皆さん
パーク&ライドを利用して、
はい、
今冗談ですけど、
まあですね、
行ってください。
神宮道のところらしいですね、東山駅からの近いとか、はい、まあ、書いてますけど、はい、どうぞ、これこんな
もおはがきもいただきました。
もうできてるんです
よ、
おはがきが、はい、
ああなるほどね、
はい
はいはい、東山駅、地下鉄東西線東山駅より徒歩5分、
はい、
京阪本線の三条駅より徒歩10分、
はい、大変行きやすいところですよ、
はい、うん、京都駅四条河原町などから市バスの 5系統、
はい、
あとは46系統。
5系統はね。
5系統ですね。
はいはい、
46系統で、神宮道下車すぐと、
はいはいはい、
いうことでございます。
うん、
松島進写真展パート47。
はい。
3月10日から3月22日。
ね
え。11時から6時までということでございます。
はい、行ってみたいですね。
そうですね。
はい、行ってみたい写真展です、
はい、あとね、松島進さんのホームページに行くとですね。
うん、
2200点の作品を
おっと、
はい、掲載しているということです。
どんなホームページやろ、
松島で -進.com でございます、
はい、
あと期間中は会場にいらっしゃると。
あ、いいですね、握手してもらうだけでも力が出ますよ、
は
い、
まあ、あとね、うん、土曜日日曜日の午後2時から4時、
うん、
まあ、2時間ですね、 お茶トークを行います。
いいですね、
と書いてますね。皆さん行かれるときはぜひこの時に行ってもいいんじゃないかな。
もう絶対そうですよね、
はい、
まあ、あの実物見てくださいよ、ご本人。
そうですね、
それは、あ、
そう、ご本人をね、
うん、
なかなか
写真も素晴らしいけど、はい、本人もなかなかの人でね、
僕らのね、あの YouTube でも、
はい、
あのインタビュー動画出してるんですよね。
いいですね、見てください、あ
のサバイバーバンチャンネルでどう検索者出てくるんかな、松島進むカタカナで多分検索者出てくると思うんで、はいはいはいはい、ぜひそちらも一回見てほしいなと、
う
ん、
すごい方、
あの松島さんのなんかカメラ論みたいなの、
はいはい、
語っていただいて、
まあ、破天荒というのか、
そうです、
ね、ここまで言うかというのか、
すごい楽しい方ですね、
愉快な人、
真面目なんですけどね、
真面目、
クソ真面目なんですけど、
でまたね、何言うわからんような、ね、
もうすごい実直な方なんですけど、うん、なんかこうカッとやるんですよね、
野獣性っていうのがありますね、
はい、
ボーンとこれでヒューマニティもあってね、
はい、
うん、
難しいこと言う
な、いやいや、まあ、たまに、まあ、こんなこと言わんと、ね、俺もおい思われたらいかんから、はい、
はいはいはい、というわけで松島進さんありがとうございました。
万歳です。
あとは、 これ年賀状ですか。
あ、年賀状もこれはね、まあ、あんまり、ね、言うていくとこあるよ。
いろいろこれいいですか、なんか面白いデザインの、
は
い、これ藤田誠さんの顔を、
ね
はい、
馬の顔にしてるんですよ、
ね、でその馬の横に仕事人、
そう、
あ、必殺仕事人ね、
そうです、そうです、
藤田誠さん、中村門役で出てはりましたから、
はいはい、
あ、この方ね、
神津さん、
神津さん、
神
津さん東京住まいですか。い
や、もともと毎日放送のディレクターやったんですけど ね、まあ、だいぶ前から東京行って、
六本木、
うん、
なかなか行かれへんで、ま
あ、
六本木からのお便りってなかなかないで、
そう、
いや、これすごいとこやから、六本木って。その
神津さん自身もね、松島さんに負けんぐらい変わった人、
あ、
これはなかなかね、一朝一夕でできる人間やないですよ。
あ、あとはあの、
ま
あ、
そういう超奇人変人、はい、英人、英雄の神津さんですね、はい、
であとはね、はい、あの北川さん、
北川さん、北川おさむさんやったから、
そう、おさむさんですね、ね、大阪城 の、うん、
上司さんです
、そうですね、
名前やだね、もう日本中と公園で飛び回ってあるみたいな感じだね、
あ、書いてますね、
そうでしょう、ね、この人の話はめちゃくちゃおもろいんだ、
はい、あとは、はい、
うん、
これは OCC 大阪市民大学センター、
はい、
あ、からいただいてますね、は
い、偉い、あの、いわゆる庶民教育の人で、はい、岐阜県の人ですから、大沢生産さん、英雄ですね。
あとは松田さんという
方、松田さん、これまた僕
と同級生、僕誰か分かってないですけど、
全然分かってないでしょ、
はい、
もう名ディレクターです
か、あ、そうなんですか、
ヤングタウンとか有名な番組作
られて阪南市からいただいてます、
もうね、農業一筋ということでね、
なかなかこのデザインがいいね、年賀状の、うん、なんか知性を感じる、うん、デザインですよね、
そうそうそうそう、もう絶対
良いところです、まあ、馬年いただきました、はいはい、ありがとうございます、
まあ他いっぱ い、まあ、いや、そんないっぱいでもないあるけどあるんですけどまあ、まあ、ご迷惑かかってもいかないようなことがあるので、この辺に
しておきましょう、勝手に紹介しております、
そうです、勝手に許可も得ない、まあ、この出したら OK でと思います、
はい、分かりました、はい、以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了、
はい、
ちょっと僕ら今回火曜日配信、あ、収録なんで、
ね、ごめんなさい、
もしかしたら木曜日までにお便りいただいた方は、あの、次回、
すみません、
でそれ2週間後になるんですけど、紹介させていただきます、
はい
はい、以上をもちまして、同時にですね JOBBB819 すべてのプログラムが終了いたしました、は
い、なぜ管理ができてないのでね、ひょっとしたら大事な人忘れてるかもしれません、
ちょっとね、あの、お便りの裏話で言うと、あの、迷惑メールがもうアホほど来てますんで、
まあ、
それをね、こう削除、
うん、
もちろん自動的に削除するようにはしてるんですけど、うん、その間をかいくぐってね、
あ、そう、
あの、まあ、結構来るんですよ、
あ、そう、
でそれを消してる間に、
うん、
あの、読むべきものを消してしまったりとかも、うんうん、たまにしてますんで、うんうん、もし それで消して読んでない、なんで読まへんねんって怒ってる方がいたら、
いや、
あの、ね、わざと消してるんじゃなくて、うんうん、まあ、言うたらその迷惑メールを送る業者のせいということで、あ、まあ、あの、ちょっとそのあたりご了承いただきたいなと思います、はい、あの、怒らんと、
そうですね、
あの、あとタイトルがね、
はい、
あの、まあ、今回送っていただいた方は皆さんすごいタイトルが分かりやすかったんですけど、やっぱりね、あの、なんか例えば山田ですとか、
ね、
川口ですとか、ね、そういうこと言えていただいたら、
うん、
あ、山田さんかっていうことで僕分かるんですけど、なんかちょっと分かりにくいタイトルとかやったら、もしかしたら跳ねられる可能性もあるかなと、
あんまり凝っていただくと、
ね、あ、書いてない方がいいですね、もう、うん、JOBBB 当てとか書いていただいたら、うん、もう、あ、ね、この人かみたいな感じになりますんで、
まあ、いろいろございます、
よろしくお願いいたします、はい。